ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日はうちに亀がやってまいりまして、
はい、
なんだ、緑亀じゃなくて草亀じゃなくて、違うな。なんだっけ。よく聞く名前なんだけどな。ああ。
噛みつき亀とか言う。噛んじゃった。
そんな怖いやつじゃない。
そう
です。悔しいの出てこないな。
緑亀じゃなくて。
緑亀じゃない。緑亀と同じような、なんか可愛い。
ちっちゃいやつ。
はい。ゼニガメだ。
あ、ゼニガメってあのポケモンに出てくるやつじゃなくて、
あれ、
あれ本当にいたんだ。
ゼニガメって、ポケモン？
いや僕ポケモンでしかゼニガメは知らないんですけど。
あれスノーさんのジーパンに貼ってあるのはゼニガメ？
ゼニガメ。
あれゼニガメってポケモンか。
ゼニガメって本物にいたって。本物にいたんですか。いや、僕も知らないですよ。ゼニガメって言われたら、まず最初にあれを思い出したんですけど。
ああ。いや、ゼニガメだったと思うんだけどな。
はあ、そうですか。
間違ってるかもしれないですけど。はい、あのね、普通のミドリガメはちょっと色が渋い感じの、はい、ちっちゃいカメなんですけど。
はい。
はい。我が家にやってきまして、そのうちなんかブログかなんかに載せようかなと思ってます。
はい、今日うちは子供が、うん、受験でって言っても、中学校受験とかじゃなくて、
うん、
単なる漢字検定のテストだったんですけど、
はいはいはい。
はい、なんか、つい1週間ほど前っていうか2週間ほど前ぐらいに、急に漢字検定、こう、うん、ケチがつきまして、
うん、
ガタガタになっている。
ケチ？
ケチがついてて、国からっていうか、あれはどこだ、文科省か、どこかよくわからないんですけど、
うん、
儲けすぎだと。
ああ、はい、はい、はい、はい。
要は、公益法人っていうんですかね、
うんうん、
利益を上げちゃいけないっていう。
はい、ありましたね、ニュース
で。扱いなのに、なんか20億とかなってて、
はいはいはい、
もうなんか、ワイドショーネタになっちゃって、理事長の、
うん、
豪邸がどうのとかそういう、
うんうん、
ワイドショーネタにまでなってしまった漢字検定なんですけど、
うんうん、
だから僕はほら前もちょっと言ってましたけど、うん、漢字検定みたいなそういう、なんていうの、子供とかそういうね、いわゆる教育産業で金儲けるなんてって言って、
はいはいはい、
言ってたんですけど、
はいはい、
それ見たことかと言っては、なんていうんでしょう、妻に怒られて。
そうなんだ。
結局金儲けなんだよとか言って、こんなもんとか言って、
あ、
そういう、はいはい、そう言いながら漢字は全く書けない私たち。
ですね、なんか前の番組でそういう話ありましたね、
はい、
確かに、
はい、
あ、そうか、それとは結びつかなかったな。
ああ、
そうじゃなくてネットのニュースではちょっと見てたんですけど、
ね、いや、やっぱりそういうことなんだと思って、なんかやうさんくさいんだよなとかずっと思ってたんですけど。
はいはいはい、
まあ、どこまでがね、儲けてよくて、どこからが儲けちゃダメなのかっていうのは、よくわからないですけれども、
うん。
まあ、そういうことで、まあ、教育というか、子供とか、
うん、
ね、そういうものが一つの産業に組み入れられているっていう、産業というか、経済活動にね、
うん、
組み入れられてるっていう、のにどうしても馴染めない子供な私なんですけれどもね、はい、
子供な、うん、
はい、
はい、まあということで今回は、まあ、それに近しい話になろうかと思いますが、小中学生とかそういうんじゃないのか、
うん、
子供向け雑誌
と、うん、まあ、子供向け雑誌っていうのかな。
これ、なんて言うんでしょうね。
なんて言ったらいいんでしょうね。でもあれ、 なんとかファミリーってついてるから、うん、家族向け雑誌というか子育て雑誌、子育て、
ああ子育て、そんな感じなのかな、ね、
子育てって言ってもあのね、そうか、
子供に向けてるわけじゃないのか、
そうですね
子育てしている親向け雑誌
っていう感じです
と、中学準備講座ってどうよっていう、はいお話で、いきたいと思います。ということで、子育てをしている親に向けての雑誌と中学準備講座って何っていうところなんですけど、どっちからいきましょうね。
はい、まあそうですね、あのまああれからそのさっき話に出た雑誌の方から何にしましょうか。
うん、はい、
はい、
じゃあ僕の方で見たのが、見たっていうか、2週間も手元に置いておきながら、なかなかこう時間が取れず後で見ようなんて思っていたら、返却日が来てしまいまして、はい、最終日にペラペラペラペラっと、眺めただけなんですが、はい、日経キッズプラスを、
はい、
ちょっと見てみました。
はい、
それはその借りた号は一人っ子の、一人っ子でいいんでしたっけ、の、
はい、
叱り方だったかな、
はい、
育て方だったかな、なんかそんな感じのタイトルで、なんか見たんですけど、一人っ子の場合はこういうふうに怒っちゃいけないとか、こういうふうに褒めると効果的とかいうのが、はい、まあ、Q&A 方式というか形式というか、そんな感じで載ってたんですけど、
はい、
そう、なんかあんまりそのめちゃくちゃなことは書いてなかったんですけど、
はい、
まあまあ分かんなくもないけどっていう感じがしたんですが、どうもね、なんか、それを見てこう実践してる人たちっているのかなって、
はい、
ちょっと気にはなったんですよ。
はい、
なんかその本に書いてある通りに怒って、本に書いてあるように褒めてとか、なんかなんて言うんだろう、大きなお世話というか、
はい、
なんかそんな感じが、これじっくり読んでないんでね、あんまり批判的なことを言っちゃいけないのかもしれないですけど、なんか、
はい、
なんだろうこれっていう感じが、変な感じがしました
、はい、僕もそれはちょっとその手の雑誌を見ると感じることはあります。
うん、
その変な感じはね、
うん。
はい。
なんか、なんでこう、ね、まあ、心の後来る話でも出てくるんですけど、なんか何でもこう、懇切丁寧に教えてもらわないとできないのかなっていうか、それを その書いてあることが正しいと思って、てしまったら怖いなっていう気がちょっとしたんですよね、
はい、
そのケースバイケースというか、こういう時怒っちゃいけないみたいな、こういう怒り方をしちゃいけないとかって書いてあったんですけど、場合によっては、そうやって怒ってもいいんじゃないかなとかっていうのがいくつかあったような、その、はい、前後詳しく読んでないんで、ね、なんとも言えないんですけど、もう一回ちょっと借りてそれ読んでみて言おうかなと思ってるんですけど、ただちょっと自分で買うって、これはこの雑誌欲しいなっていう感じはちょっとしなかったかな。
あ、 はい。すいません。ちょっと今僕は自分で考え、自分で言い出したので、今頃読んでるっていう。失礼いたします。ですね、うん、実は僕は前も話したけど、プレジデントっていう出版社の、プレジデントファミリーってあるんですね。
はいはい。
でもこのネタを考えついたのが随分もう昔の話
なんですよ。そうなんですよね、うん、
去年の5月号で、2008年5月号で、
うん、
トップランナーが教える年収1億円を稼げるこの育て方っていう、うん、特集が、
はいはい、
中吊りに電車の中吊りにバーンって出てまして、
はいはい、
ブヒャーと思ったんだけど、まあ、まずちょっと、まあ、プレゼントっていうこの会社の人には悪いんですけど、
うん、
僕からしてみると最初はこれは何かのギャグがあったかも会社の名前からしてあまりにも大行 で、まあ、まあ実際にそのなんて言うんでしょうね、こうかなりハイソサイエティというかなというか、そういう、
うん、
企業家だったり、
うんうんうん、まあ、
実際にかなりお金が稼げる地位についている人向けの本をいっぱい出している、ビジネス関係の、ね、会社、本をいっぱい出しているので、
はいはい、
僕には全くこう接点がないあれなもんですから、見る気もない、
ね。あのね、そのプレジデントについてはね、
はい、
以前、まあ、会社勤めしてた頃に、
ええ、
なんてでしょう、要はいわゆる IT 企業的なところで、しかもちょっとうさんくさいというか なんか勢いでこう、ね、その資金が集まってきちゃって、こう勢いに乗っかっちゃってるみたいな、まあ、結果、どんどん右肩下がり状態になったようなところなんですけど、まあ、その下がる前ですよね、こう絶頂な感じの時にっていうところで、一箇所じゃないんですよ、そういう会社は何箇所かで必ず置いてあるのがプレジデントだったんですよね。
そうだった
な。でもなんかね、あんまりいい印象がないんです
いや、なんかプレジデントには申し訳ないですけれども、うん、まあ、多分これに出ている人はそれなりのちゃんと、ね、成功して、やってる人っていうか、
うん、
もちろん買ってる人もやってる人なんだろうなとは思うんですけれども、うん、あまりにも僕の暮らしと乖離しているので、
はいはい、
まあ、全く目もくれることもなかったんですが、うん、その、さすがにこの年収1億円を稼げる子供の育て方には、うん、やっぱり目が行きまして、
はいはいはい。
まあ自分の子供のことを考えるとね、やっぱりちょっと、それって本当にあるのかと、
うんうんうん、
まあそういう話、興味もありまして、うん、いつか読もうと思ったんですけれども、
はいはい。
さすがに買うのもバカバカしいし、
うんうんうん、
意外と安いんですけどね、これね。うん、680円だったんですけど、ええ、うん、まあ、それで図書館で行って借りる、うん、言おうと思ってるうちにこんな時期になってしまいました、
うん、はい、
はい、で、まあ、これ前も話しましたけど、
うん、
1ページっていうか1つの企画の中に勝ち組とかそういう言葉が十何回とか出て
くる、はいはいはいはい、
っていう例の、うん、こういう感じで、
うん、
今回もその何千万稼げるとかね、
うん、
月給200万円以上もらえる仕事図鑑とかそういうあと英語が話せれば、
うん、
学歴がお金持ちになる新学歴ガイドとかね、
ほうほうほう、
そういう英語が喋ると年収が高くなるかとかそういう、まあ、コーナーがいろいろあって、
うんうん、
純粋に子育て雑誌ではなく、なんか、
うん、
働くお父さんのためのなんかそういう、まあ、プレジデント本体の方に近い感じで、どこがそんなに違うんだって感じなんですけれども、うん、まあ一応子供も半分ぐらいは出てます。
お、
はい、
その出てる子供っていうのは、なんかこう、その、成功の線路に乗っかったような、うん、
まあそうですね、まあ、関東が、まあ、柔道で、
はいはいはい、
女性、女の子なんですけれども、うん、中学生かな、
うん、
女子柔道の、
うん、
とアジアジュニア選手権で個人優勝を飾った人が、関東の特集に、
はいはい、
なってますね、うんうん、はい。でもその子を密着取材してる感じだったり、あとはこれは 5月号だからか、うん、あの、難関中学に合格した親子の顔2008って言って、う
ん、何それ、
そのね、うん、その合格発表のところにカメラマンとね、まあ、うん、あの記者がいるんですね、
はいはいは
い、いるんでしょう。まあ先になんかあれはしてあるのかもしれない、アポは取ってあるのかよくわかんないけど、うん、まあその家族で合格発表に来た人で、
うん、
合格した人に、うん、その写真を撮らせてもらってるんです、
はいはいはい、
親子で、
はい
はい、あの例えばなだことか、
うんうん、
で将来の夢はっていう、あの親が子についてほしい職業、はい、子供が行きたい大学、うんうん、親が 子供に行ってほしい大学、うん、でそれからコメントとか、
うん、
とかいうそういう、うん、あの欄がありまして、
はいはい、
それが1、2、3、4、4校ぐらいですね、
おうおうおう、
取材されてます。
おうおう、
はい、親子で嬉しそうにこうガッツポーズを撮ったり、
おうおう、
あの合格証を見せたりとかそういう感じで記念写真を撮られてるんですけど、
うん
うん、いやなんかまあ大体医者、科学者、弁護士、政治とか政治家とか、
うん、
あのうん、弁護士か検事塾の先生とか、
うん、
はい、天文学者っていう人もいますけどね。
おお、
でも医者が圧倒的に多いかな、医者と弁護士が圧倒的に多い感じがしますね。
お金持ち一直線な感じ
そう、多分親とかもそうなんじゃないでしょうかね。
あり
と、まあそんな感じで、
うん、
あ、でも普通の人っていう人が一人。
もう一緒。
いました、女の子。
普通の人。頭良くてそういうこと言う人は
素敵ですね。でもね、親が子供についてほしい職業は外交官だそう
です。それがすごい。
だそうですけどね、うん。まあ、そういう感じで、まあ、ここを見てもやっぱり僕にはよくわからんっていう感じなんですけど。
うんうんうん、
でまあ、そういう中で、その肝心の1億円稼げる子供、
うん、
育て方なんですが、
うんうん、
これで、ね、結果から言うと、この企画と、
うん、
この、あの、なんて言うんでしょうね、本の内容とは、
うん、
あ、ちょっと外れちゃってる感じですね。この企画そのものは、ちょっと本の、この雑誌の傾向っていうか目指してるところからは内容が外れていってるんですよね。
あ、そうなんだ。
これはっきり言って僕は失敗だったと思います。
外れてっちゃうの、う
ん、はい。年収1億円を稼げる子供の育て方でしょ、
うんうんうん、
でもね、ほとんどの人が、金じゃないって言ってるんですよ。
うん、いいじゃん。そうなんだ。
そうです。まあ、もちろん結果としてお金はついてくるっていう、言い方はするんですけれども、
あ、はいはいはい、
金じゃないって言ってるんですね。で、まあ、まあ多分見た方もいらっしゃるとは思うんですけど、
うんうん、
どんな方にインタビューしてるかっていうと、
うん、
あのカリスマディーラーってあの藤巻、藤巻ジャパンの社長さんの藤巻なんて言うんでしょうね、名前が分かんないですけど、
はい、
あの、さんって知ってます？
いや、知らないです。
割と何か、はい、何かといろんな、あの、雑誌とかとか、あの、出てくる人ですけど、
うんうん、
金融ディーラーの方ですね。
はいはいはい。
はい、で、うん、あとその方と、それから、あの、青色発光ダイオードを開発した中村修一さん。
はいはいはいはい。はい、
ですね、うん、それからあとは法律事務所の方ですね、牛島新新と読むのかよくわからないですけど、うんうんうん、牛島さんっていう、なんて言うでしょう、例えばこの人の場合は買収、あの企業間買収みたいな、うんうんうん、そういう仕事をしてる人です、
うん、
はい、あとあのゴッドハンドと言われる、
うん、
脳外科医の、
あ、はいはい、福島さん、はいはいはい、はい、うん、
ですね、
うん、
あと谷 何さんだっけ、あの、やわらちゃんの旦那さんだと。
ああ、
やわらちゃんの旦那
さん。旦那さんの方ね。
旦那さんですね。
はいはいはい。
はい、谷選手。
うん。うん、
あとは、あの、レストランプロデュースの事業をやっている稲本さんっていう会社社長。
うんうんうん、
あと、なんて言うんでしょうね。ビジネスコンサルティングの会社をやっている佐藤さんっていう方。うんうん、あと、セガ。はい。セガのゲームを作っている人ですね。
うんうん、
ゲームクリエイター、うん、長谷川さんっていう方。
うん、
あと、女性で、なんて言うんでしょうね。教育関係 の、
うん、
あの営業をやって、世界中で第2位 の、 あの営業成績を収めたセールスーマンっていう和田さんっていう方、
うん、
いや、あと柳瀬、府中支店セールスマネージャーの、
うん
メルセデス・ベンツを年間80台以上販売する、
うんうんうん
はい、累計販売台数は1524台っていう、うんはい、そういう営業の方の河野さんっていう方っていう感じなんですけど、
うん
はい、
そうか結構いろいろな、
まあうん、いろんなかなりねいろいろなジャンルの人で、
うん、
白いんですが、
うんうん
はい、
でもそれを聞くとそのなんだろうっていうそのタイトルのイメージはちょっと違いますよね。その福島さんとかドキュメンタリー見ましたけど、
ええ、
そのお金云々よりもそのね。
そう
なん脳外科 の、 、はい、その技術 を、 きを広めたいとかっていう思いでかなりご尽力されてる方だってい
う
印象があるんで、
はい、まあはいそうですね、
うん、
なんて言ったんでしょうね、まあ、この人なんか完全にこのタイトルから乖離しててですね、まあ、あの私は儲けようと思えば年収2億円以上稼げますって言ってるんですけど、
うんうんうん、
で一生懸命仕事をすれば結果としてお金はついてきます、
うんうん、
しかしお金はそんなにいりませんと言ってるんです私の、はい、私の収入は発展途上国の医師育成や病院作り患者さんのために使っています、だから昨年は赤字だったのですよって思ってるっていう
かっこいいですねああやっぱでもそうそうですね、
はい、
でもそのタイトルからはこう、はい、失敗してる感じはしますけどでも逆にね内容はすごく
いや内容はすごくいいですよ、
ね
うん、だから一人一人読んでるのを見ると、
うん、
こうなんていうんですか大体共通してるのはね、
うん、
あの勉強ばっかりやってたらダメだっていう
こと、ああいいこと書いてあるじゃないですか、
そうなんだ、だからこれは嬉しい裏切りだったんですけど、特にあの最初 の、 あの藤巻ジャパンの藤巻さんっていう方は、うんうん、あのこうディーラーとして、まあ、要するに本当にお金が全ての世界の人なのに、
うんうん、
学校で勉強しろとかそういうことじゃなくて、
うん、
なんでしょうね、あの男女共学校で実らぬ恋の経験をたくさんさせることだみたいな、
お
いい青春を送ることがそう生きる力みたいなのがあるっていうのと、
はいはい
はい、あと面白いのはそのあの営業っていうのはね、うん、恋愛と同じだというかね、恋愛の技術が営業に使えるというようなことを言っていて、こればっかりはもう失敗に失敗を重ねないと、
うんうん、
あの相手の心をつかむっていうね、
うんうん、
そういうあうんの呼吸みたいのはあの身につかないから、
うん、
いざ営業になってからそれをやろうとしても無理だから、その子供の時代に、
うんうん、
中学生とかそういう時代にいろいろ経験しなさいみたいな、
うんうん、いやなんかいい感じですね、はい、それちょっと見たいぐらいですね、
あそうね、うん、まあその読み書きそろばんできりゃいいよっていう、
うんうんうん、
そういう感じですね、
うんうんうん、
まあ、あとは体を鍛えろとか、
うん、
そういう非常にあの普通なことを書いに行ってますし、
うんう
ん、あとは誰だったかな、あの誰だったこの雑誌じゃなかったっけ、
うん、
ね、日本のその勉強は、
うん、
あのなんて言うんでしょう、ただの単なる、ウルトラクイズだと、
うんうん、
そんな大学に行くぐらいだったらアメリカに留学しろって言っ というようなことを言っているのは青色大王道の人だったかな。はい、
おそうか。
ようと思ってます。
いやでもなんかそういうね成功してる人たちがそういう言葉を残してくれるっていうのは嬉しいというか、うん、なんかかっこいいですね。
うん、そうですね。
まあこれで俺はこうしたから成功してるんだっていうさ、なんか自分話じゃなくて、
うん、そうですね。う
ん、そのなんかお金はそんなにいらないよとかっていうのを平気で言ってしまうというところは、
まあ仕事が楽しいというか、そのそれに合っているとかね、うん、そういうあのそっちの方が大切っていうような。
うん
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 います。
うんうん、そうか。でもそういうのあれですね、子供に見てもらいたい感じがしますね。
うん、あのゲームクリエイターの人がやっぱり違う、でもの他の方とだいぶ違ってて面白いなと思ったんですけれども、
うんうん
うん、あの今も昔も高収入であることを成功の指針と考えるクリエイターはほとんどいませんということを言ってます。私が考える成功とは世界中のゲームユーザー、それから同業者からどれだけリスペクトされるか、その一点につきますと。
なるほどね。
という、
うん、
ですね。で、まあ、あのちょっと写真が一人一人のインタビューカットがあって、
うん、
まあ、この当然こういう割とお金をかけてる雑誌なのでしっかり撮、うんうん、しっかり撮ってるなとは思ったんですけど、
はいはい、
フォトスクランブルの話にここからなるんですが、
はいはい、
あのインタビューっていうかその偉い人を撮るときって割と視線が下からっていう話を前したかなと思う。したかな。
撮影する側が下でしょ。
そうですね、
うん、はいはいはい、
視線が下からにするっていう話をしたんですけれども、
うん
うん、もうまあ、その職業柄そういう感じでどうしてもあの下からっていうのが、
うん、
あのドクターのやつはあの患者さんを見せるわけにいかないので下からガバッて煽ってみ、
うんうんうん、
煽ってんじゃないの見てるやるっているんですが、
うん、
まあ、それ以外の人はだいたい胸ぐらいの高さで、
うん、
大体の感じはあのまあ同じ目線もしくはやや下っていう感じなんですけど、
一、うんうん、はい、
まあ、人ゲームクリエイターの方だけで、
うん、
ものすごく上から見下ろされて撮ってるっていうのはおかしくて、
へ
あとあの柳瀬の営業の人ですね。
おうおうお
う、まあ、これ二人とも後ろにゲームクリエイターの人は後ろにパソコンっていうか、
うんうんうん、
ゲーム機の画面が映ってるっていうのと柳瀬の人は後ろに車が映ってるっていうのがあるのかもしれないんですけど、
うんうん、
他あの弁護士さんとか、
うん、
公認会計士さんとか、
うん、
レストランの、プロデュースの人とか、
うんうん、
みんなめちゃくちゃ下から見上げるようにして撮ってて、あの目線がもう思いっきり上から下をあの睨みつけてる感じの、あのちょっと鼻毛が心配かなっていうぐらいの下から見上げてるのに対して、ね、ゲームクリエイターさんだけ妙に上からっていうのがなんかこれ意図的なものがあるのだろう。面白いなっていうか、まあ、そのゲームクリエイターさんの雰囲気がね、そうしてるのかもしれないんですけど、
う
ん、なんかつい、なんかそういうあの目で見てしまう私なんですけど、
そうだった。
はい。谷さんなんかは、あの野球選手の谷さんなんかはかなり同等な感じで、
うんうん、
でもう弁護士さんなんかは思いっきり下からだし、
あ、そうなんだ。
はい、いかつい顔してるしっていう。そこら辺がねものすごく、そのまんまっていう、
そ
の
まんま
っていうかその編集の方針と写真のやり方みたいなのが、
はいはい、
そのまんま、出てて
目線の高さに出てきてる
っていう、そうそう出てきてるっていうのがおかしい。
なるほどね。でもなんか最初のタイトルを聞いたときはとか思ったけど、
そうですね、
ね、はい、なんか面白そうな、
あ、結局でもこれを期待して読んだ人はどこがそれでどうしろって言うんだって思う。
ああ、そうか。
みんなそれぞれ独自の自分の道で、
うんうん、
あの特に何かこれをやればいいっていうものではないっていう感じ が出てますね。自分はこう、はい、あの別にそんな何かのためにあのなんて言うんでしょうね、打倒木村伊兵衛みたいにあの、うんうん、土門拳がね、はいはい、あのカメラを構える練習をしたみたいなことは書いてないので、うんうんうんまあ、そういう意味ではちょっと肩透かしな感じかもしれないんですけれど、
うん、まあでもいいんじゃないですか、そんなうまい暗記なのではないんだと
そうですね
ああなるほどね。ああ、じゃあでも結構あのいい意味で裏切られたという、
は
い、
まあ、けなしましたけれどもこの企画はいいと思いますちょっと他のところはなんかあんまり 見てると頭痛くなってくるんで
ちょっと前のやつ去年のってことですよね。
はい、2008年のね、5月号なので、うん、
あの1年経ったかな、
うん、初夏でリクエストしてわざわざ、
おお、そうだったんだ。
誰か別な人借りてましたよ。でも
へえ、
あのちょっと順番待ちがありました。
おお、そうなんだ。
はい、
探してあったら借りてみるかな。
はい、
はい、ということで、まあそういった雑誌、まあ、なんかいろいろあるのにちょっとびっくりはしましたけどね。その手の意外なところがその子育て世代向けに出しているっていうね、
うん、まあ年代的には多分僕らな感じなんですけど、
そうでしょうね、
はい、
う
ん、まあ特に僕ぐらいの40代後半ともなるとやっぱりこういう同じ、例えば僕の同じ大学で同じように勉強して、うん、同じように会社に入った人でも、うん、こういう道に進んでる人もいるっていうことなんだろうねとか思いながら、
はいはいはい、それはそうですよ、ね、そういう人も中にはいらっしゃる。
ちゃんとこう地面にこうお仕事をしてしっかり稼いでいる方もいるんだろうなと思いつつ、いや関係ないやっていう感じの。
なんかね、はい、僕のね幼馴染でちょっとそういろいろとあって疎遠になっちゃったの、
はい、
友人がいるんですけど、
はい、
風の噂では、なんか社長になっているらしく結構稼いでるとか言って、はい、っていう感じなんですけどなんか悪ガキだったやつなんですけど、
あ、まあ、結局 そうなんですよね。で、あの、うん、なんか僕なんかも、まあ、そんなに昔の幼馴染で知ってる人はいないんですけれども、うん、今現在どうなってるかっていうのを明確に知ってる人いないんですけど、
うん、
なんとなくこうほら、あいつはちょっとこう機関棒だったとかさ、もう手に負えないやつでさみたいな人の方が意外とちゃんと大人になってしっかりやってるって、
うん、そうだよね、うん、
秀才くんだった人とかはどうしてるんだろうね、うん、みたいな。
ああ、はいはいはい、そう、そいつもね、まあ、別に頭悪かったとかそういうのはないんですけど、まあ、とにかくこう暴君的な感じだったやつなんですけどだからその頃仲良かったやつの中では一番の出世頭になっちゃったなっていう感じですけどね。まああまり、まあでも本当に勉強して成功してる人たちもいるんで、まあ、あんまりあえてそこら辺は突っ込まないようにしましょう。はい、ということで、続いて、中学準備講座がえらいことになってるよっていうお話なんですが、これはどんな内容だったんですか。はい、
もう新学期になって、6年のね、新学期になって、うん、もうすぐ、うちの子供の、ベネッセのそういう講座で、
うんうん、
中学生活とはこんなものですとか、
うんうん、
いう感じの、
うん、
まあ、漫画みたいな小冊子がくっついてくるようになりまして、
うんうん、
で、まあ、中学の勉強とはとか、英語ってどんなのとか、あるいはクラブ活動とはとか、
あ、ごめんなさい、ちょっと待って、小関さん、
はい、
はい、今小関さんオンラインになっているのを発見しましたので、はい、拉致ってきました。
拉致されました。
はい、ということで、まあ、雑誌の話、してきたんですが、続いて、中学生じゃない小学生向けの、中学入学のための準備講座みたいな資料がなんか大変なことになってるっていう話なんですけど、これはそもそも どんなものなんですか？
まあ、漫画みたいな、なんていうか、うん、こう、まあ、多分、なんて言うんでしょうね。
うん、
今はそんなにあるのかどうかわかんないけど、
うんうん、
まあ、例えば、小学何年生みたいな、ああいう、うんうん、あの、本があるじゃないですか。
まあ、はいはい。
あれにこうくっついてくるような付録みたいな感じでは来るんですけど、
うん、
まあ、漫画仕立てになっていて、
うん、
中学校のこう生活全体の授業とかクラブとか、
うん、
あとはなんて言うんでしょうね、こんな勉強が増えますみたいな、
はいはいはい、
例えば英語が増えるけど英語ってこんなんだよとか、
うんうんうん、
クラブ活動とか、そういう、まあそういうことの紹介なんですけれども、
うん、
なんか結構ね、その、中学校って先輩に目をつけられるって、みたいな、そういう話がいっぱいありまして。
目をつけられるっていうの、
中学校で、うん、こんな格好をしていると目をつけられるって聞いたんですけど、みたいな。
う
ん、
はいはいはい。
そういうのが漫画仕立てになってて、
うんうんうん、
例えば制服のボタンを外していると、
うん、
ね、先輩に目をつけられるとか、クラブ活動で必ず、挨拶をしなければいけないって本当とか、そういう、
はいはいはい、
クラブの先輩とかに必ず挨拶をしなければいけないって本当とか、そういう、う
ん、
あれが、例があって、うんうん、まあ、いちいちその、なんて言うんでしょうね、これから中学生っていうこの、主人公がね、
うんうん、
そういうことでビビってるわけですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、うん、なんかで、その、まあ、それで、だから、そんな、挨拶は基本だよ、みたいな。
ほうほうほう。
それだから心配しなくていいよ、と、そういう解決なんですけれども。
その回答もなんかあれですね、随分なんか、おざなりっていうか。
そうそう。っていうか、なんか、それって、先輩に目をつけられていじめられるから挨拶をしなさい的な感じがしてなんか嫌ですね。
あ、うん、まあどういうつもりで、まあ、まず最初にどういうつもりでこれ書いてんだっていう感じです。
波風を立てないようになんですね、もう きっとね話の大前提が。
そうなんですね。まあ人間関係マニュアルみたいな感じで小学校とは違うのかって。もまあ確かにクラブ活動とか運動部系に行けば、相変わらず、
うん、
相変わらずなのかもしれないんですけれど、
うんうん
うん、なんかあれですね、なんだろう、空気読みの強制というか、
あ、そうですね、
あれなんですかね、今の流行りものの、
うん、
はい、そんなにでも殺伐としてるんですかね、中学校。私、そもそも、そういう文化が全然な、触れなかったんで。
あ、そうなんだ。その、
うん、
いわゆるヤンキーみたいなのいなかった？
いや、中学からいきなりこう、地元の学校上がんないで、
うんうん、
私立でね、割とこう、フリーダムというか無政府というかそういうこう学校に上がっちゃってたんで、あんまりそういうなんかこう絵に描いたようななんだ先輩の呼び出しがどうのこうのとか体育館がどうとかそういうのは全然こう触れなかったんですよね。そもそも先輩後輩っていう概念が薄いところだったんで。
へえ、そうなんだ。
そうですね、そもそもあれですよ、先輩だからなんか何とか先輩と呼ばなきゃならないとかそういうのからまずしなかったんで、 あんまり上下関係とかそういう、
ね、それ興味あるんだけど例えば年次の上の 人を呼ぶときってどうやって呼んでもらったんですか。
いや、名前とかなんとかさんとか。
ああ、なんとかさんでいいのか。
せいぜいそんなところですよね。で、もう砕けちゃうともうあだ名で、別に、うん、学年関係なく、通っちゃう。
なるほど。そういうところもあるんですね。
あの、逆に振り切れちゃってるんで、わからないっていう、なんだかね。もうあれなんですけど。
いや、なんかそのね、まあ、ベネスだから一応全国標準考えてるんですよけれども。なんかそういう感じで不安を煽るような内容なので、うちの子供なんか割とあのそこら辺ナイーブというか、バムシというかあれらしくて、
あの、いやでもそんな書き方されてたらなんかね、
なんかクラブ活動、そうそう、余計ね、クラブ活動とかでもなんかブルーに、今からブルーになって
るそれかわいそうだな、ね、
こんなことなら書かなきゃいいのにって感じですけど、読まなくていいよっていう感じで。まあ、あと、まあ、中学生になったら、こんな勉強したいとか、こんなことやりたいとか、そういう、あの、そういううちの方の、あの、なんてコラムみたいなのも当然あるんですけど。
そういうのだけでいいじゃないです
か。そうなんですよ。なんじゃいこりゃって感じ。
気使って、っていうか、なんだろうな、なんかその過剰にその空気を読むことが標準であるっていう風な感じでね、ルール、あの、あらかじめ刷り込まされちゃうっていうのもちょっと不幸だなっていう、
そうね、
なんかしますね、
まあだからそれが実際入ってこう挨拶ができなかった時に、まあ、目をつけられて、あ、こういうのはいけないのねっていう風に覚えていけばそれでいいような気がするんですけどね。
あ、ねえ、
まあ、そもそも先輩になんかケチつけられるから挨拶するっていうのはそもそもどうかと思うんですけど。
まあ、あの、特に、まあ、うちの学校の行くようなところはほとんどがそのまま小学校から持ち上がりなので、
はいはいはいはい、
まあ、小学校の時から顔見知りなわけなんですよね。
はいはいはい。
なぜ中学校でそういう必要があるのかというのを僕はあの不思議な感じはするんですけれども
、まあでもそういう何でもかんでもそんなのこうマニュアル的にしていかなくてもいいような気がするんですけどね。なんかそういうのが最近多いような気がして、まあ、ちょっと脱線ですけど、その携帯のマニュアルとかって読みます？
はあ、読んだかな
あ。あ、読む方なんだ。
いや。
一応、あの、僕はほら、人に必ずマニュアル読めって言ってしまうたちなので。
ああ、そうなんだ。
読みます。はい。
そっかそっか、
まあ。読みますが、
うん、
読みますがね、あの、わかんないですね。わかんないっていうのは、その、まあ、以前携帯ネタの話したかもしれないけど、
うん、
外国の携帯なもんですから、
うんうん、
文章がなんか外国で英語をそのまま日本語に置き換えたようなヘンテコリンな、
うんうん、
あれね、すごく読みにくいんですよ、
うん、
なんかメニューもどっちらかってるしっていう感じで、うん、
いやなんかね、僕はあんま今まで買った携帯でマニュアル読んだっていうのはないんですよ。まあ最初の何台かは見たり、どうしてもこれは使えるはずだけどどうやって使うんだって分かんなかった時に見たりっていうのはあるんですけど、基本まず使っちゃう方なんですよ。
はいはい。
だからそれが人に教えたりするときにね、とりあえず使ってみてできなかったら調べればいいじゃんっていうのを、とりあえずその、はい、携帯に電源も入れ、極端な話ね、電源も入れずに一生懸命マニュアルを読んで理解しようとするわけですよ。
はい。
ああ、はい、
とりあえず使ってみて、分かんな、これがしたいんだけど分かんなかったらどうするのかって見た方が早いような僕は気がしてるんですけど、
はい、
なんか何でもこうマニュアル化されてきちゃうと、そのまずマニュアルを理解してそれから動く、そのなんか順番が逆になっていくような気が
一種の責任回避みたいな形でマニュアルを立てるっていう考えもあったりするんでね。わかんないですけど、うん、あでも私もっと具合悪いですね、そういう意味で言うと。あの電話買って、
うん、
あのとりあえず全部のメニューいじってみるっていう、
うんうんうん、
だからあの説明書も読まずにやるからえらい遠回りしてる気はしますね。
だから僕も、ね、読まないからあの要はこれは使えるって知ってるけど使えないとかっていうのはまだいいんですけど、その機能があることすら知らないっていうケースがあるんですよね。
はいはい、
それは読まないことによるこう弊害ではあるんですけど、
あ
そうですね、どっちがどっちっていうのはあるんですけどね。でもなんか、うんこうまあ、それは携帯に限らずなんですけど、まあ、いろんなことでこうなんかマニュアル化されてないとそれを試さないとか、
うん、
それがこうマニュアルに書いてないからやってみない、こうやって失敗するのが怖い、そうマニュアルに書いてあるないからこれをやったら間違いだとか失敗するだろうとかっていうことでやらなくなってしまうのってなんかもったいないなとか思うんですけどね。だからその中学準備講座でそう書いてあるからそうしなきゃいけないってなると、そのガイドラインから外れる子っていうのはどれぐらいいるんだろうってちょっと心配になったんで、
うん、
なんかもっとね先輩に目つけられてそれでもなんか学校に行き続けてるみたいな子って、で僕らの同級ではいたんですよね、
うん、
うん、こうなんて言うんだろう、別に部活が一緒じゃなくて知らないから別に普通に挨拶もせずに通り過ぎてケチをつけられたんだけどでも別にあなたのこと僕知らないからみたいなことを言ってそれからなんか目をつけられ続けながらもこう学校に通ってた同級生とかいたんで、そういう子がいなくなっちゃうかなとか思って、
うん、まあ結局さっき小関さんが言ってたようにその雰囲気読めっていう、うん、あれなんでしょうね。
まあ、全員がねそれを読んでるわけじゃないからあれなんだろうけど、なんかそういう個性をなくしてしまう、
まあそう
マニュアルのような気がして
、うん、まああとはあのもうすでにその勉強、まあ当然勉強のあれなので教材なので、
うん、
勉強の これをこのぐらいやらないと危ないよみたいな、危ないよっていうかついていけないよ、うんあるいは、まあ、あのついていけないよというよりはこれをやっとけば君はもう、まあ、次だっていう成功パターンのこう刷り込みみたいなのがあって例えば中間テストとか、ね、最初の中間テストまでにこれをこの講座とこの講座とこのこれをやっておけば次だぜっていうそういう成功の漫画みたいなのがついてるけど、
そうなんだ、なんかもっと俺ね小学生でできなかったことが中学になったらこんなことができるからこういうとこも目を向けといた方がいいよとか、なんかそういう準備講座だったら面白いのになって気はしますけどね。
あとそのこうまだ小学生のね、
うんうん、
卒業式も終わってないうちに中学を知るのは果たして楽しいのかっていう気がするんです。
はいはいはい、
もうすでにほら、もう彼らの中ではね、うん、実はね 6年生の勉の ほとんどっていうかね、まあ、ほとんどかどうか分かんないですけど、かなりの人間が6年生になった時には6年生の勉強終わってるんですよ。
塾
とか行ってるからとかは、
はいはいはい、
で、形だけ卒業式がもう待っているというか、
うんうん、
でまずそれなのに、もう中学生の生活についても知っているっていうね、うん、まあ、ある程度イメージを持ってしまっているっていうことが、うん、なんかすごい不幸せなような気がするんですよね。
そういうことね。
全然新鮮味ないんですよ。
いや、新鮮味もそうですけど、うん、裏切られた時に対処できないんじゃないかなっていう気がしますよね。
なるほど。
別にね、予想と違うことなんていっぱいあるんだけど、
うんうんうん、
あまりにもその準備手際良すぎて、うん、予定調和にしか物が進まないことを前提に動いちゃうと、
うんうん、
どうするのかなって、
うん、本当ですよね、うん、なんかその準備することってやっぱり大切だとは思うんですけどなんかその準備の方向がちょっと違うような気がしますよね、なんかあまりその準備講座を見たお子さんとか親御さんがもしこの番組を聞いてくださっていたらもうそれはなかったものとしてどんな世界が待っているかわからないので、というかね、そこに自分が入っていくことで作っていける世界もあるはずなんで、あんまり気にしないでいいんじゃないかなと思うんですけどね
まあそうなんですけどね、まあ、子供にとっては結構未知な世界なんで、
うん、
でも未知な世界ではないはずなんですけどね、うちの場合はあの近所のもう幼稚園時代からずっと遊んでいるような子が、
うんうん、
1年上で中学生にいるので、
うんうん、
今一緒に遊んでるから
、うん
それほど未知の世界ではないはずなのに、うんうん、逆にその準備講座で変なね、あれを不安を煽られてしまって、うんうん、あのうちの子供ほら体格が体格なので、じゃあ制服どうするとかいう話になって、
うん
う
んうん、
なくてもいいですよっていう話だったんですけれども、
ほうほう
学校の方から、
うん、
着れないのでっていうか、そのサイズが全然ないので、
うんうん、
でもじゃあとりあえず直して、なんとか入るようにはできそうですっていうことになったんですね。
はいはい、
あの制服屋さんの方で。
ほうほうほう、
で、まあ、どっちでもいい、もう中学校からはどっちでもいいですと。
うん、
なくてもいいですっていう話だった、
うんうんうん。
なんか息子が、いや、制服着てないと睨まれると嫌だからみたいなこと言ってました。そう。そう誰も君が制服着てないからって睨むやつはいないよ
ああそうね、
まあそういうことになって、とりあえずなんかかなり時間かかるんですけど直してもらって制服は着ることになったんですけどね。
あ、そうなんだ。
はい、
うん、まあできればこうまあね、あまりに美化しすぎてもあれですけど、そこまでこう恐怖を煽るぐらいの勢いのものじゃなくても
そうです
気がしますが、
まあなんか手取り足取りここまでしなくても
って、うん、そうですね、多分なんかそんなに心配しなくても、
あーね、
それなりにこう乗り越えていくもんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、あのちょっと話は脱線しますけど、うん、今最近婚活とかいう言葉があるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれ最初意味が不明だったんですけど、あ、はい、まあ、あの結婚活動っていうことだというのに気がついて、
うん、
でしかもその婚活のためのどのコーナーとかいうね、うん、まあ、恋愛マニュアルみたいなとか、うん、出てきた日には、
うん、
なんかちょっと将来恐ろしいなと彼らの世代はもしかしたらベネッセが恋愛講座とか、はい、
そこそこ
結婚生活講座とかね、
あ、
そういうのもしまいにはこう死に方講座までこうお世話になるのかしらっていう
死に方講座ね
はい、あ、まあ逆にこれはビジネスモデルとしてさっきのプレジデントじゃないですけど、立ち上げても面白いかもしれないですが
そん
そう、いやでもほら人の一生を支配できればそんな楽しいことはないじゃないですか
。まあでもね、こう冷静になって書いてみたら結構今までもあるんですよね、恋愛マニュアル的なものとか、まあ言ってしまえばその死に方じゃないけども、その遺書の書き方とかさ、
ありがたい、
そんなのもあるじゃないですか
。はい。
まあ、参考にするのが悪いとは言わないですが、まあ、あまりそれにとね、とらわれてしまわず自分のやりたいようにやればいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、まあそれを押し付けるのもどうかと思うので、それぞれ皆さんで考えていただければというところで、まあ、今回はこの辺にしたいと思います。突然ちょっと小関さん拉致ってきましたが、
はい
、はい まあ、今週はこの辺にしたいと思います、お届けしましたのは半助と、
はい、佐野と、
はい、小関でした。
はい、まあ、また来週。